家から出かけて、来るときに、早良区の飯倉に住んでいたときは、都市高速の野毛というところから乗ってきたんですけれども、西陣に住むようになって、桃地から乗るようになったんですね。まあ、距離的には多分飯倉と西陣の距離は2キロぐらい、3キロぐらいですかね、そんなもんなんですけれども、こちらに来る時には多分往復で10キロぐらい距離が遠くなってるのかなというふうに思いながら、そういう会話をしながら 来たんですけれども、そしてその西陣の、まあ、マンションに住むようになって、まあ、不思議だよねっていう話をしてきたんです。それはまあ僕からすると義理の父の住まいだったところですけれども、そこに住むなんていうことは昔は全然想定も何もしてなかったですよね。でも、自分たちが住むようになったんだなっていうふうに、まあ、そんな話をしたところなんですね。2009年の12月に僕の父が召されてるんですけれども、その2ヶ月ぐらい前に、父はペースメーカーの心臓にペースメーカーを埋めてたんですけれども、その電池を交換するために入院をしたんですね、九州の医療センターにですね。その時に、まあ、僕もお見舞いに行き、両親もその和代の両親も一緒にそのお見舞いに行くという時があったんですけれども、まあ、僕はそこでその実家に泊まらせてもらって、そして病院に行くということをしたんですけれども、その時にその父から「将来はここに住んでくれよな」っていうふうに言われて、まあ、そこでもう「はい、分かりました」って言わないといけないような感覚があったんですよね。だから父が言うように、僕たちはそういうことを選ばせていただいているのかなというふうに思っているところですね。で、住んで今3週間経ちましたけども、日に日にその住んでいるところの良さみたいなものがこうなんか伝わってきている感じがしますけれども、また同時に問題性みたいな課題だとかいろいろと見えてくるものもある感じがします。まあ、そのことをちょっと思いながら今日はここに来ました。主に習うものになりなさい、なりましょうということですけれども、エフェソの手紙を読んでいただきました。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものになりなさい、そういうふうに記されています。あなた方は神に愛されている。でもその愛というのは私たちだけでなくて、すべての人に注がれているものだなというふうに思うんですけれども、しかしそのことについて分かっている、気づいている人は本当に少ない。私はあなたのことを愛していますよと言ってですね、ありがとうございますとか、私も愛していますよって返してくれる。そういうことってとても大事なことだと思うんですけれども、あなたの愛なんて必要ないですよ、あなたの思いなんて関係ありません、などとこう言われるその思いというのは、どれほどの痛みか、とてもつらいものがあるだろうって思います。でも聖書を読むと、それでも神は 愛し続けてくださっていると思います。思わせてもらいますね。あなた方は子供だからって、なんかそこに覚えられていることの意味を感じるものでありますけれども、パウロはエフェソの手紙でその愛について、イエス・キリストの十字架の事柄をその意味を示しながら教えていると思います。今日は2章の12節と13節の御言葉を少し見ていただきたいと思うんですけれども、ごめんなさい、ちょっと間違えてますね。14節以下ですよね。実にキリストは私たちの平和であります2つのものを1つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。神は神と人との隔てを取り壊してくださった、十字架によってそうしてくださったということが記されています。でもその以前そのことに気づかされた私たちはこのことを本当に感謝しているわけですけれども、以前はその十二節の事柄、私たちはその頃キリストとは関わりもなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約とは関係なく、この世の中で希望を持たず神を知らずに生きていましたっていう、本当にそうだなというふうに思います。先日この立法の事柄について思い巡らしていたんですけれども、イエス様が十字架において立法を無効とされたっていうふうなことがここで言われているわけですけれども、その立法の事柄がどんなものかだったかということを少し考えてみたんですね。一つはこんなことが旧約聖書に記されていました。民数記の15章の32節から36節にあるお話です。何があったか、それは安息日を破った者の話です。ある日、ある時、安息日に薪を集めている男が見つけられました。人々は彼を見つけて、モーセとアロンと全会衆のところに連れて行きました。その時、彼をどのように扱うべきか示されませんでした。それで彼を監禁することにしました。するとモーセは、その男は必ず死刑に処せられる。共同体全体が宿営の外で彼を石で殺さなければならないと言います。 そして全会衆はそのものを宿営の外に連れ出して石を投げつけて打ち殺してしまいます。立法が示すところの一つの事柄であります。そして神様の命令、ご命令としてそのことを考えなければいけないということが示されていたわけですけれども、焚き木を拾うという行為はおそらく日常生活において必要に迫られていたことだというふうに考えられます。やむにやまれず拾っていた。彼のことを知る人たちは安息日の違反をしてしまったその人をどうしたらいいかと、まあ躊躇しただろうと思います。しかし神は周囲、その周囲の人々との思いとは違っていたということを聖書は記しているんだと思います。神はモーセに神のことを第一とするように示した、そういう意味を持った厳しい裁きとなったと思います。でも一人の人の人生について思いやることできなかったのか。コンプライアンスという言葉が私たちの日常の言葉になっています。ジャイアンツの阿部監督が、前監督が娘さんにした暴行行為によって、そのチームの監督を解任されなければならなかった事柄を考えると、ちょっと同じようなことをこのこととなんか重なって見える感じがします。コンプライアンス、法令遵守、このことは私たちの今生活歩みの中でとても重要だというふうに考えさせられているものであります。法律とかさまざまな規則、私たちの教会も今規則催促委員会が規則催促のその事柄を現状にきちっと即した形で改定しておきましょうということで委員会が立ち上がっていますけれども、とても大事なことだと思いますが、そしてそれに即した歩みを私たちは行っていく、それは大事なことなんです。でもこのコンプライアンスという事柄には倫理観だとか社会規範、公正さ、また誠実さ、そういうものをこう合わせて考えさせているようなものがところがあると思います。違反した場合、あるいは道がそれていると感じられた場合、それに対してさまざまなリスクを負うことになります。 SNS が発展してちょっとしたことでも表沙汰になるようなところがあります。そういったことがここに私たちの日常の歩みの中にあるんだなということなんです。 民数記の安息日遵守の話とどっか重なって考えさせられるんです。そしてこのエフェソ書の2章に記されている事柄が僕は重要だなっていうふうに教えられる。イエス・キリストが何を示したのか、神はイエス・キリストを通して何を表したのか。規則と戒律づくめの律法を廃棄されたというなんか極端な事柄がここにあって、私たちは今の歩みの中で今のコンプライアンスということはとても重視しています。だから聖書は関係のないことを言ってるというふうに考える、思わせられる感じがしますけれども、そうではないって僕は思うんですね。むしろ踏み込む、神様が見ているものは何だろうかって、その神様の視座みたいなものですね、そういうものを持ってそのコンプライアンスに踏み込むことを教えてるんじゃないだろうかって思うんです。そうしたことを神自ら一人一人のために成し遂げてくださった、それが十字架の事柄。一般的に子供は親の愛を受けて育ちます。これギリシャ語で修法に記していますのはストルゲーっていう言葉なんですね。ストルゲー、親子の愛、家族の愛という意味があります。ギリシャ語には8つ愛するという言葉があり、あるそうです。8つ今並べることはちょっとできないんですが、そのうちの1つというふうに考えていただいていいと思うんですが、親の愛、でも親の愛は例えば先ほどマンションの話をしましたけれども、これはお前たちにっていうふうにする示す、私のものはあなたのものですよっていう、子供や家族に限界があるものですけれども、与えたりすることができるものだろうな。そしてそこに親子の関係だとか家族の関係を深く覚えることができるような、そういうものかなと思うんですけれども、でもパウロはここで5章のこの御言葉の中でパウロはテクナアガペータっていうふうに、神に愛されている子供という時に、この親の愛ではなくて神の愛アガペーを示しているんですね。神の愛を受けている子供ですよっていうことです。神はイエス様によって永遠の命と神の国を受け継ぐその約束を与えてくださいました。目に見えないものでこの世のものでは測れないものではありますけれども、でも 信じることができたときに、その計り知れない大きな恵みは私たちのすべての何か歩みを捉えて離さないところがあると思います。その神の愛を示すために神は御子をお使わしになった。でもその仕方も神の御子だっていうことを宣誓して、この神様の計画をお示しになったのではなく、人となって徹底して人としての人生を歩まれて、そして最後はご自身を全ての人のためにの人のためのなだめの香り、生贄として神に捧げたというふうにパウロは示します。自分自身をの全てをかけて表した、神がそうなさったっていう、そのことをあなたは聞かなきゃいけないと、ここをエフェソの手紙は示しています。その神に習うものとなりなさいって、コンプライアンスで心配をする私たちかもしれないんですけれども、そのことを踏み込めって言ってませんか。これは神様はこの世の歩みを全部ご存知です。つまずく私たちも、失敗してそして立ち上がれないようになってしまう私たちも、神様はご存知だと思います。逆に調子に乗って天狗のようになっていくような私たちのこともご存知だと思います。そうしたところにイエス様のことをお示しになっている。神の国と永遠の命を受け継ぐものとされたっていうことが重要だって教えられます。エフェソの手紙は90年頃初代教記されましたけれども、初代教会はその宣教の舞台が地中海からヨーロッパにどんどんこう広がっていきます。また東に向かった宣教グループもあったという、インドでの伝道の記録があるということでありますけれども、そのように宣教の拡大が図られていきました。同時にその頃イエス様に仕えた十二使徒は殉教するなどして、ほとんど誰もいなくなったと。そして指導者の世代が変わっていきます。そしてユダヤ教の異端となる、そのような決意がされてしまい、その厳しさが教会の内外に広がるんですね。内側ではキリスト教の異端の事柄が深まって、本当に八方塞がりみたいなことをイメージするような感覚があっただろうと思います。そのような中で示していたのがこのイエス・キリストの十字架の事柄です。あなたは神の愛に生きる者として他の人たちを愛する者となっていきましょうという呼びかけです。その愛を必要としている人たちがいるんです。 収穫は多いが働き人は少ないと言われ続けているんだと思います。そのように言われる主がおられるし、そしてその主に倣ってそうですよねって言ってそこを担うものとなっていく、そのことが求められているんだなと思います。与えられていることとして、まあやっていきたいなと思います。主に倣う、おこがましい自分にはできない、そのような思いもありますけれども、私たちは愛されたものだ、もうよくよく分かっておられると思いますけれども、愛されているっていうことを考えるときに、神がね愛されている、イエス様が復活されたイエス様がペテロに3回私を愛するかって質問しましたけれども、そのような質問が私たちにもかけられているのかもしれません。ペテロはなかなかアガペイという言葉で答えることはできませんでしたが、しかしペテロはペテロで、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですっていうことを言い続けますね。そのように前を向いてね、私たちも歩んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。神様、私たちの歩みにいつも伴っていてくださることを感謝いたします。私たちはあなたに愛されているものです。そのことを深く覚えて感謝をいたします。御言葉はだからその愛を受けて主に習うものになりましょうということでした。私たちも主が私たちを愛したように人々を愛するものとなっていきたいと思います。さまざまなことに私たちも出会っていきます。その出会いの中でどうぞあなたの御旨を行うことができますようお導きください。そのために御言葉にまた学び、そして祈りを深めていきたいと願います。どうぞ聖霊を豊かに注いでお導きください。この時を感謝してイエス・キリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。